DJ Takemoto Kouji. Now. Takemoto.
はい、どうも、竹本ラジオでございます。さあ、今日もですね、ズームを使ってインタビューをしていきますが、今日は広島とつながっております。では、今日のゲスト、自己紹介をお願いします。
はい、積み垣職人の阿部春樹です。よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。ようこそ。いや、この竹本ラジオにはもう、はい、何度も、実は過去に出演をしていただいてまして、
はいはい、もうかれこれ何年前ですか。もう
もうだって全然店とかできる前やもん。靴屋さんの上で、
ちっちゃいカウンターというかちっちゃいお店で食べてたぐらいのところが多分初期ですよね、きっと。
そう、もうだから 3年は経つか、
余裕ですね。蔦屋がもう4年目なんで、あ、でも4年くらいは経ってると思うんですね。
そうやな。じゃあもう5年ぐらい経つんじゃん。なんやかんやで。
なんやかんや。
すごいな。
そうしたら、僕が HFM デイズに出た時とかって結構それぐらい前ってことですもんね。つまり
は。そうよ、そうよ。
2年くらい前は、なんか、全然、そんな感じしないですね。
ねえ、でもまあ、ね、阿部くんはものすごいそこから、全く、こう想像もしていなかったようなもう大ブレイク果たしてるじゃないですか。
いや、まだまだまだまだですよ、全然。
とりあえず広島全局制覇ですか。
そうですね。まあでもおかげさまでこういろんなところでこういうおしゃべりもさせていただけるようになり、そして靴磨きもいろんなところでさせていただけるようにはなりましたね。本当にありがとうございます。
本当に、まあ、店舗もね構えて。
そうですね。
しかも、
まあ、その店舗も、はい、
あ、どうぞ。
やっぱそこの店舗もね、やっぱ店舗よく出していきたいなっていう。
ごめん、なんか振り直したのにダジャレっていう。
やっぱ竹本ラジオはこうあるべきかなっていう感じで、はい、やっていきたいと、
そう思ってるとしたら、誤解です。そんなダジャレは言わなくていいです。いやー、ね、まあこんなね、まあちょっと付き合いも長くなっていけるんですが、
はいはい、
そう
ですね、
なんと、今回イベントにね、
そう。
登場していただくというオファーを私からさせていただきまして。
はい、いや、ありがとうございます、本当に。はい、
まあ本来はね、ちょっと4月、まあ春ぐらいに予定してたんですが、まあ、
そうですね、そうですね。
コロナ禍で、ちょっといろいろ延期が重なり、で、なんと、この8月に
開催
になりました。
ようやくなんかできそうな感じというか、まあ世間の流れ的にも。
そうですね。はい、だからこう、ちゃんと、まあルールに沿って準備をして、まあ、
はい、はい、はい。
まあそうしないと広島のエンタメが死んじゃうっていう、ちょっとね、私も危機感があり、まあそういうので、じゃあ、ちゃんとルール基づきながらやってみましょうと。
そうですね。
最大人数も多分ね、40とかぐらいでやるんちゃうかな。椅子をね、入れて、はいはい、まあまあ椅子が置けた数だけっていうところになってくるん
で。っていう感じってことですよね。まあ椅子がね、何個置けるかですよ、あそこの空間に。
そうそう、たっぷりとこうね、ディスタンス取りつつ。
やっぱソーシャルディスタンス大事ですからね。
ねえ、はい。ちなみに、公演日時がですね、8月21日金曜日、会場広島クラブクワトロ、開演時間は夜の7時です。
はい、お、楽しみです。
で、こちら、イベントタイトルがですね、第1回輝くヒーリングッドナイトということでですね。まあちょっとタイトルまでシリアスにすることができなかったという。
いやいや、もうでも、
これはもうね。
まあ、第1回目ですから。
そうそう。この輝くシリーズは、ちょっと、クワトロさんと僕で、なんとなく去年ぐらいからやってるんですけど、全部第1回で、毎回コンセプトが違うというイベントだったんですが、今回はやっぱり、
いいですね、
癒しをね、テーマにと。 いうことで。
はいはいはいはい、はい。
なるほど。まあシンガーソングライターとアイドルと靴磨き職人という、ゲストでお届け。
いい感じっすね。一人だけ一色ですけど、ちょっとまあ大全然全然。
そうなんです。で、まあ、今回ちょっと阿部くんにインタビューするということで、阿部くんが一体何をするのかと、
は
い、
お
いうことですよ、これ。
そうですね。そうですよね。
靴磨き職人がステージで一体何をという。
何をするのかという。
はい。
これちょっと面白いじゃないですか。これ何をするんだろうっていう。
ねえ。
何します?何します?逆に。
いや、ステージはもうバシッと、もう、今までは、それこそこのイベントって、カウンター前の、縦側のスペースにちっちゃいステージ立ててやってたんですよ。今まで。
あ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
で、まあ、いつか、こう、人がね、いっぱい集まってきたら、ホールに入れたらいいね、みたいな。こう目標ホール中みたいな感じでやってたのが、まあ、ちょっとこの
コロナ
の影響で、もうその狭い細いところでやんなと。むしろ中でやってくれっていうことで、中になって、広いところでやれるわけですよ。
いやーもう、だってこれ、だってクワトロですからね。
やっぱもう。すごいよね。
やっぱだってカートロって言ったらそう簡単に出れる場所じゃないみたいなところじゃないですか、ね、
やっぱりのところ目標の、
ね、目標みたいなところはありますよね、広島だと。そんなところで靴磨き職人出ていいのかっていう、まず
そうね。
でも僕実は僕クワトロ2回目なんで、なんだかんだね、
今回2回目なんと。
そうなんですよ。今、1回目はもちろん靴磨き職人枠ではなく、
バーテンかなんかで、
あ、そうか、ドリココ継ぐ感じの、なわけない、なわけないじゃないですか。
ではなく。
もちろん、もちろん歌を歌うために出ましたよ、クワトロは。
ほう。それは、
そうなんですよ。
どれぐらい前ですか?
もう多分、8年くらい前。7年ぐらい前です。20歳から23歳ぐらいまで。
その時は、じゃあ、歌いをやってたと。
歌ってたんですよ、実は。
なんとね。
なんと。これ多分皆さん多分知らないんですよ、ほとんど。多分僕が靴磨きを始めてから出会ってる皆さんはあまり知らないと思
うん
です。
うんうんうんうん。
そうよ。ただ、ずっともう学生時代から知ってる人たちは、なんか歌歌ってたやつがいきなり靴磨き出したみたいな感じで思ってると思うんですね。
おお。
そうなんですか。
歴的にはもうその歌やってた歴と靴磨きの歴だとどっちが長くなってきてるの？
あ、でも一緒ぐらいですか。
あ、そう。
なんだかんだ僕ギターは中学校からなんかちょこちょこ弾いて、なんか高校の時に歌作って文化祭でやるみたいなことやってたんで。
あ、いいね。
そうなんですよ。で、まあ。路上ライブとかも、まあ、やり始めてって感じですかね。
うんうん、あ、そうなんや。こう、やっぱり、歌でなんかやっていこうという気が、まあ、当時はあったってこと?
なんかまあ、歌で飯食いたいなっていうよりは、なんかその、こう、ちょっと自己表現としてなんかライブとかできたらいいなとか、うん、まあ、なんかそういう感じでやってましたね。
お、
仕事しながらとか、アルバイトしながらとか、そんな感じで。
でもね、クワトロに出たっつうのはこれすごいこと。
これもそう、クワトロたまたまご縁で、クワトロで主催ライブをやるよっていう方とたまたま知り合ってて、で一枠空いてるけどどうみたいな感じで声かけてもらって、うんうん、まあソフトで回すっていう感じで、まあいつもの通りの出回すみたいな感じで出たのが軽い感じで、まあでも結構緊張しましたからね、クワトロも。
こう、まあ、その、いわゆるね、こう、ライブハウスの中でも、まあ、大きさもあるし、ステージの高さもね、
そうですね。
高いから、それもまたね、ちょっと緊張感が増す。
ザ・ステージって感じじゃないですか、あれ、本当に。
そうね。
なので、まあ、なんか緊張したの覚えてますけどね、あんまり緊張するタイプじゃないんですけど、さすがにちょっと緊張したな、みたいな感じでしたね。
その時は、その、オリジナル曲でやった。
その時はオリジナルをやりました。
おお。
鍵盤で、ピアノ弾きながら。
あ、そう、ギターから鍵盤もやれる。
そうです。なんかやっぱギター、僕がやってた当時って、そのギターを やってる人がいっぱいいたんですよ。ギターでシンガーソングライターで歌いますみたいな、まあ、定番じゃないですか結構いたので、ちょっと僕そこも勝てないなと思って、
おお、なるほど、
ここちょっともう入る隙ないなって思って、まあ、ピアノ、まあ僕保育士の学校通ってたんで、まあ、鍵盤に触る機会は結構あったんですよ。なんでまあだったら逆にピアノで歌った方が、
うん、
まあいいんじゃないのかなみたいな感じでピアノで歌い出したって感じです。
いやちょっとあのその前に保育士の学校行ってた。
そうです、そうです。
見
えます？見えます？
いやいやいや、いやあの見えない、そんなひげ面の先生見たことないもん。
保育士の学校では今保育士の免許と幼稚園教諭の免許は持ってますから僕。
うっそ、すご
い。いつでもなろうと思えばなれますよ。
何かの際には保育士に、
まあ、そうですね。
ま
あ、保育士、まあ、ギターとか大活躍でしたけどね、保育士のその実習とか行ったら、
お
みんなでギターで歌ってみたいな、よくやってたっすね。
あ、そう、あ、なんかそういうところでも安倍君職を出すね。
いやもう、ね、やっぱもうオリジナリティ溢れる感じで、実習もいろいろやらかしましたよ、はい。
あとで怒られてるパターンじゃない？
いやまあ好き勝手やらせてもらってましたね、実習も。
そうか。まあでもね、その結果それでね、免許ももらえてるわけやから。
そうです、結果免許取って、まあそこから障害者の施設にいたんで、まあそこでもちょっと音楽、まあ軽くやりながら、こう、勤めながらみたいな感じでやってましたね。
そうか。じゃあまあ今度の8月21日、ヒーリングナイトも、はいはい、ちょっとこれは、歌ってもらうというのが ね。
まあ流れ的にはそうなっちゃいますよね。いやもう久しぶりですから、でも。とりあえずちょっと楽しみなんですよ。
あ、そう。
逆に、はい。どうかな、ちょっと歌いたいなとちょっと思ってはいますけどね。
何をやりますか。
何やろうかなってちょっと思ってるんですけど。まあでも逆にオリジナルはいっぱい作ってきたんで、その若い時に、まあそっからなんか引っ張り出して歌ったらいいかなってちょっと思ってます。
それでも覚えてるもんな、けん、
何いや一番歌ってたやつとかメインで歌ってなんかどのライブでも絶対これは歌うみたいなやつはさすがに覚えてますね。
ああそう、
なんかピアノとかバーって弾いてもこう結構指がちゃんと覚えてるんで意外に弾けるもんなんですよ。
はあ、ちょっと
頭の中は全然覚えてないのに、うん、なんか弾いたらなんとなくの指の形で覚えてるみたいな
感じ。ちょっとそれ、今ちなみにさ、今は、その、まあもうすでに、ね、靴磨き職人として、もう、
はいはいはい、
やってるわけじゃないですか。はい、鍵盤とかは、あったりするんですか、家に。
いや、もう今家ないんですよ。だからもう最近、ちゃんとめっちゃスタジオ入ってます。
おスタジオ借りて、
スタジオ入ってスタジオでちょこまか練習してますね、うんうん、まあ、家にギターだけ1本あるんですけど、
はい、うんうん、あ、そっか、ギターパターンもあるか、
ギターもある、ギターは家にあるんですよ、うんうん、ピアノはちょっと大きすぎるんで、そう、引っ越しのタイミングで売っちゃったんですよ、うん、もうやらないかな。
いやー、そこに来てオファーがね、来たということですよ。
楽しみです、楽しみです。これまたピアノ買うしかないから、
から走り出すか、また。
まあ、2本の柱で、靴磨き、シンガー、ソングライター的な。
どういうくくりやねん、それは。どこ、あ、だから、あの、お客さん待ってる間に、鍵盤 で、ね、
でやってて、上から来たら、靴磨くみたいな。
いやでもあれでしょ、こう今あるよね、その靴磨きもあの宅配で靴を送ってもらって、でそれを磨いて、
そうです、そうです、宅
配するっていうパターンやってるでしょ。
パターンやってたり、いろいろなんか、ね、まあそのウーバーイーツ的な
お届け
的なやつやってみたり、
おお
って感じですね、いろいろやってますよ。
あ、
まあより便利に靴磨きがよりこう身近に感じてもらえるようにするには何したらいいかなみたいな視点で考えていろいろやってます。
ほう、すごいね、それは
いろいろ。
あ、そうか、
宅配シリーズとか、
うんうん、
宅配と、宅配も自分たちがご自宅まで行って で、靴を預かって帰ってきて、またお届けするパターンと、配送業者さんに運んでいただくパターンと、みたいな感じの、この2パターンあったりとか、いろいろ、できることは何でもやってますよ。
すごいね。その、どうなんかな、その、コロナになってからのお店は、まあ、こう、動きとしては、あんまり、お店にやってくる人は少なくなったって感じ。
ああ、そうですね。多少、その、やっぱその、県外からの移動もなくなったりとか、うち結構県外のお客さんが多かったりするんで、県外の、その、出張行ったついでに磨いてもらって帰ってくるみたいな方とかが結構おられるんで、まあそういう県外の移動がなくなったっていうところの顧客さん減少と、もちろんその、家に出ないとか、その密になる場所になるべく行かないようにみたいなのを、その会社指令でされてる企業様とかは、やっぱりどうしても来店の機会がなくなっちゃうんで、まあそういう面で見ると、結構ちょっと少なくなったかなとは思いますね。
そうか。
来店時。はい。
なるほどな。いやーでもまあね、そっからやっぱりそうやってデリバリーで、靴磨きデリバリーで多分、そんなにやってるとこないでしょ。
全国で、そんなやってないと思うんですよ。
ねえ。
全国でいろいろ、そういういろんなこと、まあ宅配サービスちょっと安くしますとか、そういうのやってるとこいっぱいあると思うんですけど、うん、まあいろいろあの手この手でどこも僕らの業界も動いてるところが多いかなっていう感じですね。
すごいな。で、そこからまた、なんと、新しく店舗が誕生する。
そうです、そうです。
これもびっくりした。
攻めの。
攻めの。え、それは今、じゃあ店舗の数的にはどうなんの？
今は、今、つたや家電、エディオンつたや家電1店舗でやってて、それまでが、その、パセーラっていう広島市の、うん、そごうって百貨店があるんですけど、そごうの隣にもう一個大きい商業施設があって、その中に入ってたって感じですね。はい、でそこを、この7月の26日で閉店させてもらって、で、9月の3日から、本通りっていう、まあ、広島で一番大きい商店街の中に入っているカバン屋さんの中に飲食で出すんで、今は1店舗で、来月からまた2店舗に戻るような感じ。
おお、これオープン日9月2日にしたかったっていう気持ちは、そう、
これ9月2日がオープニングレセプションなんですよ。
あ、そっちにしたわけね。
そっちが2日ですね。
なるほどなるほど。
一応なんかその定休日とかそのお店の定休日との兼ね合いとかがあって、で2日がしかも日がめっちゃいいんですよ。
おお、
日にち的にもすごいいい日で。うん、で、まあ、92で靴っていうのもかけて、で、オープニングレセプションだけはそこにしようっていうので、6時から8時までの2時間、内覧会っていうのを設けて、関係者さんに来ていただいて、で、9月の3日の11時からグランドオープンっていう感じの流れですね。
なるほど。やっぱりそこは外してないわけや。
そこは、1で定休日ちょっとだけ開けさせてくださいって言って。
まあ、店の名前がね、
そうです。92ですから。
2で92やから。まあそこもダジャレや
ったんですね。そこダジャレですから。やっぱダジャレは外せないっていうことですよ。
じゃあゆくゆくやっぱ店舗数92店舗を目指して
。そうですね。
やっていくという
。まあ 9.2 店舗もありですけどね。0.2 何なんだろうっていう。もうちょっと残しながら。
どういう開け方なんそれは。
ちょっとプロフィールに、その、全国で 9.2 店舗を展開しているみたいな。
何かなっていうフック
で。0.2 って何なんすかってちょっとツッコミを待つみたいな感じはあれです
ね。いやーでもやっぱりね、相変わらず攻めて、そしていつでも明るいポジティブ、阿部くんらしい展開ですね。
ポジティブだけが売りですから、はい。
そうね。いやだってこのイベントも、まあやっぱり、こう伸びて伸びてってやってくる中で、まあどうしますみたいな相談を、こう、はい、まあ、箱の人とか、はい、まあ、他の出演者の人とかとこう話するときに、阿部君だけはやりましょうの一点やったもんね。みんながちょっとこう、うん、そうですね、この状況ちょっと見ないと、みたいな感じで言ってる中、阿部君だけは、うん、じゃあやりましょう。僕はそういうときやりますね、みたいな。
やっぱ大事っすね。
ね、それ大事よね。
どんなときでも前向きがもう全てですから。
そうそう。だからもう、こう、まあ、一緒にね、 まあ、僕もクワトロさんと話していく中で、
はい、
あの1人はもう絶対にやる人がいるからその箱としてのどんなこう、まあ、対策をねできるかっていうあたりで、あの、まあ、いけるならいける方向でっていう話をやっぱ進めましたから、
ね、なるほどですね、なるほどですね。
なんかすごいよ、あのステージの、
はい、
ヘリの部分にあのでっかいアクリル板がね立つんですよ、だからもう演者もアクリルの中でお客さんもソーシャルディスタンスを保ってアクリルの向こうでちゃんと椅子に座って開催、いやすごかった、すごいですね、うん、すごかった。
あれ、あ、実際歌いづらさとかどうなんですかね。まあでもモニターあるから大丈夫なのかな、なんか、
うん、なんかね、それこそこう演者さん側からはどうなんすかって聞いたら、まあ一応さ、モニターで帰りはさ、
あの、はいはい、
自分のライブでもまああるやんか、ね、で外の音は外の音で出てるから音的にはまあ問題なくて、演者側から、演者の方がまあ明るいやん、照明当たるから、
だ
から、
はいはいはいはい、
演者側からお客さんの方を見たときに、あの、アクリル板が鏡のようになってることがあるって。だから、自分に向かってパフォーマンスしたりとか、なんかこう、歌ったりするっていう感覚になることはあるって言ってた。
うん、だから、じゃあまあ、スタジオ練習の感覚ぐらいの勢いで。
ああ、でも、かもね。かもね。
そういう感じってことですよね。要は、別にお客さんが目の前に見えてるわけではないぐらいの感じになっちゃう。
そうそうそう。自分越しにお客さんが映ってる。
新感覚ですね、それは。
いや、すごいよ。だから、本当にこういうタイミングじゃないと見れない景色というのが、客席側からも、演者側からもあるという。
それちょっと楽しみですよね。ね、めっちゃ面白そう。面白そうですね。
そうそう。で、まあ俺も一応こう、転換中の DJ とか、あと MC もやるけど、はいはいはい、こうもう転換中の DJ もさ、こう今までは結構、まあそもそもが、1回目がね、小室哲哉の誕生日がちょうどイベントの日やったから、
はいはいはい、
ティンケナイトとか言って小室哲哉の曲ばっかりで回すみたいな、まあ、まあ、やっぱ踊れる感じの、
わっしょい
感じやってたけど、
はいはいはい、
こう今回はさ、テーマが違うから、もうすごい、もう、えんやとかかけようかなと思ってる。
寝る一歩手前ぐらいまで行くぐらいの癒し状態。
そうそうそう。で、ちょっとこう、もう、喋りも入れながら、
演者
さんとね、演者さんとのこう、まあ、あの、終わった後、まあ、転換してもらいながら、終わった演者さんとはこう、トークで。
なるほど。
まあ、どういう活動してるんですかとかね。やっぱり、いろいろみんな、それぞれ工夫をして、やっぱ活動してるから。なんかその辺を聞けたらなと思って。
それは楽しそう。それはぜひ、ちょっと、本番もっとおしゃべりしたいですね。なんかいろんなことについての。
ねえ。で、なんかこう、マイクも一応、アウトもらって、最終的にはこの竹本ラジオでも、あの、流せるようにアーカイブとして。
お、それは、歌声が流れてくるという。はい。
あの、オリジナルは、あの、かけれるから、ネットでもかけれるからね。
ああ、マジですか。
そうそうそう。
ぜひ。もう。今、
そう、トーク部分だけ流すっていうのは、あの、一個前に一回やってみて、で、ああ、いけるなと。っていうの
は、はいはい。
だから、そうそう、音楽、歌声も、もし、可能であれば、
じゃあもう本番ミスらなかったら流しましょう。
じゃあチェック入れてもらおう。チェック入って、ミスがあったら、じゃあ練習スタジオで録音してきたやつ流そうか。
じゃあそうそうしましょう。
一番いいテイクを。
一番いい取れ高のやつで行きましょう。やっぱネットの方が拡散率高いんで。
確かにね。確かに。それはそうやな。
ですね。
いいっすね。じゃあちょっとそんな感じでやっていきますので、はい、楽しみにじゃあしておりますって。
できるだけ、
うん、
普段真面目な安倍、真面目じゃない、普段ふざけてる安倍氏が、まあ、どこまで歌うときにちゃんとしてるんだっていうところを見ていただければ。
おぉ。いいっすね。 いやー、ちょっとほんま楽しみやわ。
まあでも真面目な、多分きっと真面目な歌を歌うんですけど。
うんうんうん。
でも真面目な歌を歌う、あの、1秒前まではふざけてるんで。まあその辺のあのギャップもですね。はい。
そのギャップ。
ぜひ楽しんでいただけたらと思います。
おー、いいっすね。スターダストレビューのライブみたいな。もう喋ってるところはうわーって笑い取るけど、歌い出したら、むっちゃいい歌みたいな感じの。
そこを目指しますね。そこを目指してます。
小袋さんとかな。
はい、あ、そうですね。小袋もそんな感じですもんね。
ね。歌ったらむっちゃいい歌だけど、喋り出したらむっちゃボケるやん、みたいな。
でも、そこ大事。やっぱその緩急が、やっぱ大事ですよ。
当日楽しみにしておりますんで。
僕も楽しみにしております。
はい。じゃあ改めてちょっとね、日程言っておきましょう。2020年8月21日金曜日、広島クラブクワトロ、開演時間は夜の7時です。前売りが1500円、当日は1800円、ドリンク別です。で、こちらチケットは一般発売スタートしております。8月8日土曜日から発売してまして、 E プラスチケットピア、ローソンチケット、こちら
で、僕でも買えるじゃないですか。
お買い求めいただけます。お問い合わせは広島クラブクワトロまで、電話番号が082-542-2280、 082-542-2280ということでございます。今回ちょっとね、皆さんに癒しようということでやっていきます。で、あのお客さんにももちろん入場するときは、まあ、あのアルコール消毒ね、でやってもらって、でマスクをつけてもらって、でお客様同士のソーシャルディスタンスの確保、これもやっていただいてということでね、万全です。
はい、いやー、ぜひ皆さんお越しください。
はい、では、はい、そんな8月21日第1回輝くヒーリングッドナイトに出演をしていただきます、靴磨き職人の阿部春樹くんでございました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you for the listening. Takemoto Radio.